今日は下流の祭りについて話していきたいと思います。この話ができることを本当にとても嬉しく思っています。今日すごい綺麗な満月、明日が満月なのかな、ですね。でもすごい綺麗ですね、今ね、景色ね。それで本当に今私たち特別な1年の中でもとっても特別な時期に置かれています。ハレルヤ。それなのでそのことを今どんな時にいるのかということを理解しながらまた今週も1週間進んでいけたらというふうに思います。それで今週とまた来週と2回続けてカリノの祭りについて語っていきますけれども、私が語ってその後マイカがそれを見ながら次を語るみたいなざっくりとしたプランでやっていこうと思っております。はい。で今この幕屋、私たちはこの幕屋の旅路っていうのを歩んでるんですね。それでこれが幕屋の、模型じゃない間取り図みたいな感じですけれども、まず私たちはこっち側から入っていきます。そうすると一番最初に入ってあるものは何かというと祭壇があるんですね。でこれがちょうど1月って言ってもお正月の1月じゃないですよ、2、3の月の1月、つまり4月ぐらいねに当たりますね。この1月の春の祭りに、値します。つまり何かというとそれは杉越の祭りですよね。杉越の祭りに祭壇のところに行って、そして、イエス様がほふられた杉越の子羊となられた、ね、その贖い、神様イエス様の血を通して贖われる、救われるということを表しています。そしてその後もう少し進んでいくと今度は真ん中のところにやってきます。それがちょうど3月の祝いにあたります。つまり3月っていうのは、西暦じゃなくてグレゴリオカレンダーの3月ではなくてペンテコステなので大体6月ぐらいにあたります。これがちょうどメノーラとパンが置いてある部屋と考えることができます。つまりメノーラっていうのは神様の光、燭台ですね。そしてまたパンの机、つまり神様が与えてくださる光、そしてまたパン、この供給っていうことを表しています。そして今回の秋の祭り、これがちょうど私たち今7月に入ったわけですね。それで7月であり元旦であるというね、この不思議な7月であり元旦であるこの時に入ったわけなんですけれども、それがちょうどこの秋の祭りっていうものになります。でこれがいわゆるカリオの祭りっていうふうに呼ばれているものです。だから今はついについに至聖所って言われる、その昔旧約聖書の時代では大祭司しか入ることができなかった至聖所っていうのは Holy of Holies って言って、その聖所の中でも最も聖なるところに入っていく。そしてそこにそのケルビムが2つこうやって守っている契約の箱が置いてある場所なわけです。つまりそこは神の栄光が宿る場所です。つまりどういうことかというと、私たちはこの1年に3回礼祭を行いなさいというふうに神様が聖書で言いました。そしてそれは旧約聖書で終わるだけではなくて、あなたが世々にわたってこのことを永遠の掟としてしなければいけないというふうに言ったんです。でこの3つを通して私たちはイエス様の十字架の血を覚える。そしてそれと同時にさらに深い神様の栄光とか、また神様の臨在に進んでいく旅路っていうのを通るわけです。そして聖書のカレンダーっていうのは年表みたいに線じゃないです。そうではなくてサイクルなんですね。だから1回サイクルを通ってまた杉越に戻ってきます。そうするとまたそこで刑事が深くなってまたサイクルをやります。そしてまたそこで刑事がなんか深いというと下がっちゃうからなんで、刑事が深くなってまたっていう風にして、こういう風に上がっていくのがそのヘブル歴というか神様のカレンダーサイクルなんです。だから私たちが毎回この礼祭を祝って、そしてまたその時に何が起きたかということを覚えていくことによって、私たちは神様を深く知ることができるんですね。で今回はこの秋の祭りっていうところになるわけですけれども、このカリオの祭りっていうのはね、なんと21日間もあります。長いっしょ。普通生成1週間、そのところがこれ21日間あります。そしてハイエストホーリーデイズって言われてるんだけど、英語だとつまり最も清い期間、1年の中で最も清い期間っていうふうに言われています。じゃあこれがどういう風になっていくかというと、まず一番最初にロシャシャーナっていうね、角笛の祭りがあります。でその時にちょうど芋煮を 作っていただいて、そして角笛を吹きましたね。角笛を吹きました。でその後にありがとうねありがとうね、その後に今度は贖いの日っていうのがあります。それがヨムキプールって言われる10月11日の夜からでした。ぜひこの時にお祭りなんですけど1日だけ断食やりますよって、この日は断食してくださいねって言ってたのはこの贖いの日にあたります。そして次に3番目がカリオの祭り、まあ、ある意味本祭りみたいなところに入るわけですね。それが10月16日明日が満月だと思うんですけど、明日から1週間続きます、まあ、正式に言うと8日間になるかな、続きます。じゃあこれを1個ずつ見ていって、一体この間に私たちは神様が何を私たちに語っているのかっていうこと、そのことを見ていきたいと思います。あ、書いた？ OK？
まだ。
はい、そしてじゃあまず一番最初に角笛の祭りっていうのがありました。で角笛年初ということでロシハシナーって言いますけれども、これが1月、年初にあたります。ごめんね、今日オリビエルかなと思ったんです。ちょっと英語なんて別になんかまあそういうことです。でなんで7月なのに、なんで7月なのにって思いますよね。でそこがすごいカレンダーの面白いところで、例えば日1日もそうでしょうね。日没からヘブル歴って始まるでしょ。で次の日の夕方で終わるわけですよね。だからさあ一日始まったぞと思うととりあえず寝るっていうことが起きるわけですね。一日始まったと寝る、で寝て起きる。でこの面白いことに、ところが夜のファース、一番最初の時間っていうのが朝の6時なんですよ。でそこから夜夕方までみたいな。でもだからこの始まってからここの朝の6時まで数えないわけ。すごい不思議でしょ。 でもそういう働き、だからつまりまず年が始まりました。そしたらそこから神様がまるで妊婦さんのようにこう隠れたところで技を行っていってくださる。そしてそこの杉越あたりからこういろんなものがこう目に見えて動き始めるっていう、こういうサイクルになっています。面白いですね。でまずはだから一番最初に角笛を吹くっていうのは何かというと、角笛は神様の声ですね。そしてまた号令の音ということもできます。つまり呼び覚ます、今年が始まりましたよ、そしてまた神様の良さに目覚めなさいという呼び覚ます、ウェイクアップコール、これが、その角笛の祭り、ね、そのヘブル暦の元旦にもあたる1月1日に角笛が鳴らされます。で次に来るのが10日後に、その贖いの日というのがで、この贖いの日っていうところをちょっと見ていきたいと思うので、聖書ね、どこに書いてあるかを見てみましょう。レビ記の16章を見てください。でね、今日結構聖書がっつり読みます。それなのでメッセージというよりは聖書の中から皆さん自身が御言葉から教えられてくださいね。だからしっかり読んでいきますよ、レビ記の16章です。これは贖いの日にアロンよ、こういうふうにやりなさいよって神様が言ったっていう、その部分に、まあ、モーセを通してね言ったところです。じゃあ読んでいきます。16章1節です。アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいてそのために神殿の地、異なった日を捧げたからね、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ、勝手の時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上と雲の中に現れるからである、ね、だから勝手に、あ、今日は死聖所行きたいなっつってポイッつってね幕を持って行くことはできなかったんです。そうじゃなくて神がその時を定めるんです。ね、カレンダーは神が作るんですね。でその時に行かなければならないよと。でアロンはこのようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り締めを帯を締め、天布の被り物をかぶらなければならない。これが聖なる装束であって、彼は体に水を浴びそれらをつける。はい、4節ね。これ天布って書いてあるでしょ。つまりそのリネンだよね。だからいつもはすごいきらびやかな結構かっこいい装束を着てたんです。でもこの日は超シンプルにリネン 100% リネンの上下全部桃引きまでリネンで、それで入らなければいけなかったんですね。それだからこれは年に一度だけこの服に贖いのをするときに入りました。 はい、次、5節、彼はまたイスラエル人の回収から罪のための生贄として親木2頭、全焼の生贄としてお羊1頭を取らなければならない。アロンは自分のための罪の生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。だからまず祭司も神様じゃないでしょ。だからまずは自分の罪を清めたわけ。それで自分のために捧げ物をしてから取りなしをしたんですね。はい、そして何をしたかというと、7節見てください。2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。だからまず 2頭いたけ、ヤギは。で、1頭は何をしたかというと、罪のための生贄。アロンは大祭司でしょ。だからイスラエル全部を代表しとして、イスラエルの人々の罪を許していただくために、こっちの主のための羊っていうのは捧げられて、そしてその血が流されたわけなんです。じゃあ、あと1頭は何をしたかっていうの、それを見ましょう。それは、10節です。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとしてアラノに放つためである。これはで、アロンは自分の罪のための生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の牡牛をほふるでしょ。そして、13節見てください。その子を主の前の火にくべ、子から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。つまり生贄を捧げて、それを煙にするでしょ。そしてそれが、アザゼル、ちょっとバッテリーやばいな、その贖いの蓋を覆うようにしたんですね。そして、15節見てください。アロンは民のための罪の生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋と贖いの蓋の前に振りかけるね。でこれが面白いんですけれども、これ今15節読んでますけど、振りかけるっていうの言葉が何かというと、鞭で打って血が流れるようにかけるって意味があったの。面白いでしょ。それでこの時代の人は本当理解できなかったと思います、ね、今私たちがこっちから見てるから歴史をね、分かる。それはイエス様が、救い主のイエス様は鞭で打たれて、そしてそれが本当にこう振りかかるように、鞭で打たれて血がほとばしるようになったんですね。だから彼らはこの贖いの日の時に、必ずそのように鞭で打った血が滴るように振りかけたんです。すごいよね。で16節、彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわち全ての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならない。彼が贖いをするために聖女に入っていって、再び出てくるまで誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全集会のために贖いをする。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はその牡牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血を祭壇の前で指で7度またね振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れからそれを清別する。これが1頭目のヤギの方でした、ね、だからまさにイエス様の十字架の地を表しています。そして次21節見ます。今度は生きているヤギの方、アザゼル君、アザゼル君で、アザゼルの方です。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、それらをこれらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれをアラノに放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に負って、そして不毛の地に入る。彼はそのヤギをアラノに放つ。つまりどういうことかというと、一つは生贄として捧げられるでしょ。あと一つの方はそこに手を置いて、そしてイスラエルの民の罪を全部そこに置いたんです。そしてその後何をするかというと、アラノに放つわけ、ね、 で、あの聖書は別の箇所ではこのように書いてあります。その西が東が西から遠いようにあなたが罪を悔い改めるならば私はもう決してあなたの罪を思い出さないって書いてある。つまり私たちが罪を許してくださいっていうふうに言ったのであればそのことを神様が許したけど保存しときます記録してって言わないってことなんですよ、ね、でも特によって私たちは本当に罪が許されたんだって感じきれない時があります。なぜならば記憶に残ってるから、ね、だからこれ天国行った時にさあ書物開いてあなたあの時この何月何日これしましたねあれしてましたねって言われるんじゃないかっていうふうに怯えてしまったりします。だけども私たちにはこのような贖いの日って言ってそして杉越の祭りもそうですけれども神様が罪を全く帳消しにして全部さらにする日っていうのを神様が自身が設けてるんです。それ素晴らしいことですよね。だから私たちはいつまでも過去の罪のことを思い出してそれに苦しまされる必要はないしそれは聖書的ではないんですね。だからいやあの悪いことしたからそれを私は何度も思い出さなければいけないって思うことは実は聖書的でもないし聖なることでもないんですね。なぜならば神様自身が全部私たちが自由になってそして次に歩けるようにっていうふうにその日をカレンダーの中にすでに入れてくださってるからです。それは神様は私たちが罪から完全に許されてそして自分自身もその記憶をと切り離してそして前に進んでほしいっていうことを願ってるからなんです。だからマイカが言ってるように No more なんですね。 No more 隣の人に言いましょう No more
No more
No more なんですね。アメン。はい。そして、じゃあ29節見ましょう。以下のことはあなた方に永遠の掟となる、ね、だから今もうイエス様は十字架にかかってくださったからこれやらなくていいんでしょっていうことではないんですね。もちろん私たちは生贄を捧げませんけれどもそれはちょっと後で読みますね。だから第7月の10日にはつまり今月で言えば今年で言えば10月11日にはでしょ。あなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の中の在留異国人もどんな仕事もしてはならない。なぜならばこの日にあなた方を清めるためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前にそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。油を注がれその父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司が贖いをする。彼は天布の装束すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会すべての人々のために贖いをしなければいけない。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられた通りに行った。だから相当な日でしょこの贖いの日。すごい日ですね。年に一度罪が全部チャラに帳消しにされる日だからこそ私たちも身を戒めてそして神様の前に全部罪を告白してそしてまた新しくスタートするための日なんです。素晴らしいですね。それじゃあ今度は新約聖書を見たいんですけどもヘブル書の7章を開けてください。でこのヘブル書の7章なんですけれどもここでは大祭司なるイエス様っていうことについて書かれています。それではヘブル書の7章23節から読みます。いいですか。はい。また彼らの場合というのは今まで仕えてきた大祭司たちはってことね。ヘブル7章23節です。死ということがあるため勤めにいつまでもとどまることができず大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れまた天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。 ね、他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度、ね、十字架にかかってこのことを成し遂げられたからです。素晴らしいでしょ、ね、だからいや、この大祭司の役っていうのはずっと代々引き継がれてきたわけですけれども、ここでイエス様が本当のその生涯永遠の大祭司となって、そしてまた羊ではなくて自分自身という、自分自身が杉越の羊となって、ほふられた羊となって捧げてくれたんですね。そしてそれだけじゃなくて、これ面白いでしょ、今も生きていて取りなしをしてくれてるんですね。で、私前この背景をよく理解しなかったんで、お父さん許してやってよあの子っていう取りなしだと思ってよ分かる言ってばなんか許してやってよ俺に免じてみたいな、そういう感じで取り出してくれてるんだと思ってたんですよ、イメージ的にね。だけど、あ、そうじゃないんだ、大祭司として、ね、この務めを今までやってきた大祭司として、神様はイエス様は今も取り出してくださってる、この務めを終わっちゃったんじゃなくて、旧約聖書で今もイエス様がこの役目をずっとしてくださってるんだなっていうふうに思いました。本当にそれは素晴らしいことなんですね。だから私たちはいつだって罪は許されていると、絶対に許されているんだと確信を持つことができるんです。だからここが許されてないんじゃないかと思うところがあったら、今日皆さんもぜひ確信を持ってほしいんです。自分の罪は完全に許されているってこと、そのことを今日ぜひ握ってほしいなと思います。アーメン。そして、ヘブルの9章11節から14節も読みたいと思います。ヘブルの9章11節です。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとすれば、こうやってやってきたわけですよね今まで。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アーメン。素晴らしいですね。ですから本当にこの贖いの時っていうのは、このリセットタイム、そして新しくスタートできる時として、神様自身がこのカレンダーに植え付けてくださった日なんだということ、そのことを今日覚えたいと思います。それじゃあ今度いよいよこのカリオの祭りっていうところに入っていくわけですけれども、今日は聖書をだいぶたっぷり読みますよ。今度はレビ記を読みましょう。レビ記の23章を読みます。で、このレビ記の23章がちょうどこの年の3つの祭りっていうのが書かれているところなんですね。で、ちょっと今思い出したので付け加えたいんですけど、すごいすごいんですけどもね、まずじゃあごめん、創世記の1章、創世記の1章の14節にこのように書いてあります。神は仰せられた、光るものが天の大空にあって、昼と夜を区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のためにあえ、って書いてあります、ね、で、つまりどういうことかというと、太陽とそれから星が作られたわけでね、月とね、うん、で、イスラム教徒の暦っていうのは月と星で回ります。そしてローマ暦っていうのは太陽で回ります。だけれどもヘブル暦はどっちもで回ります、ね、そしてここにありますね、印のため、季節のためって書いてあるね、はい、じゃあレビ記の23章いきます。そしてレビ記の23章の2節読みます。イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。これびっくりなんだけど、なんとこの先ほどの創世記一章の季節のためっていう季節、モエツっていう言葉と礼祭、これ同じヘブル語です。 すごいでしょ、ね、だからつまりその太陽も月も霊災のために、霊災をカウントするためにあるんだってことなんですよ。すごいでしょ、ね、だから同じ言葉が使われてるっていうこと、だからそれだけ本当に大切なものが今あの教会に回復されつつあるんですね、うん、本当素晴らしい言葉です、ね、じゃあ読んでいきます、23章27節から見ましょう。そこまではあのペンテコステとそれからカリオの祭りについて説明されてるんですけども、27からカリオの祭りの説明になっていきます。特にその第7月の10日は食材の日、さっきのね、贖いの日、あなた方のための聖なる会合となる。あなた方は身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちは一切の仕事をしてはならない。その日は食材の日であり、あなた方の神主の前であなた方の贖いがなされるからである。先ほど読みましたね、これね。その日に身を戒めない者は誰でもそのためから断ち切られる。その日のうちに仕事を少しでもする者は誰でも私はその者を彼の民の間から滅ぼす。どんな仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよよ守るべき永遠の掟である。これはあなた方の全く休みの安息である。あなた方は身を戒める。すなわちその月の9日の夕方にはその夕方から次の夕方まであなた方の安息を守らなければいけない、ね、だからやっぱり有給取ってもいいかもしれないですね。相当休みなさい休みなさいですね、はい、そして34節見ましょう。第7月の15日にはこの7月の15日が明日に当たります。明日からスタートです。7日間にわたる主の仮用の祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働の仕事は一切してはならない。明日も休みだそうです。ちょうど日曜日でよかったですね。7日間あなたは火による捧げ物を主に捧げなければならない。そして8日目もあるんですね。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で労働の仕事は一切してはならない。だから借り終わってからもう一回あの捧げ物をする、その火による捧げ物をする集会があるんですね。以上が主の礼祭である。あなた方は聖なる会合を召集して火による捧げ物、すなわち全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、注ぎの捧げ物をそれぞれ定められた日に主に捧げなければならない。この他主のあ安息日、あなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、進んで捧げるあらゆる捧げ物がある。特にあなた方の土地の収穫をし終わった第7月の15日には、明日ね、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目ヤシの葉と茂り合った木の大枝、また川淵の柳を切り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。年に7日間主の祭りとしてこれを行う。これはあなた方がよよ守るべき永遠の掟として7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間カリオに住まわなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリオに住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出した時、彼らをカリオに住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の主である、と書いてありますね。つまり、何が起きているかというと、ストレージいっぱいです、うん、そして、何が起きているかと言いますと、ここで、今日はね、例えばイスラエルのニュースなんか見ると、今みんなちょうどかお正月っぽいですよ、買い出しに行ってます。そしてこの柳の木だとか、まあ、だからある意味榊みたいな、ああいう柳の木だとかなんとかレモンだとか、そういうのいろんなの買って、そして本当に花粉を作るんですね。だからエルサレム城に下流いっぱいできてます。だからこういうなんか掘ったて小屋みたいな感じになってて、そして上にこうあの葉っぱが、ヤシの葉っぱとかが置いてあってみたいな、そういうことが今実際に起きています、ね、そしてこの時何をするかっていうと、ね、ここでありますよね。7日間40節主の前で喜ぶ。だから7日間何をやるかというと
喜ぶ、
喜ぶ、ね、これから7日間は喜ぶ日なんです、ハレルヤ、喜ぶ、難しいですか？簡単ですね、簡単ですね。そしてまた仮世に住む日です。でなぜ仮世に住むかっていうと、それはね、あの、アブラハムじゃない、イスラエルの民がその エジプトから出てきた時にカリヨに住むということを彼らが覚えるためであると書いてあります。しかしこのカリヨってことについてはちょっともう考えてみたんです。でこれいっぱい書いてあるから見なくていいですよ。私のまあメッセージメモだと思ってください。すごい面白いんですけども、幕屋、要するにカリヨっていうのは何かというと幕屋、幕屋とも言えるしテントだよね、テントね。で、この話がちょっと出てたね、うちで。それは杉越はどういう日か分かったよと、ね、杉越はイエス様の十字架にかかった、ね、でペンテコステも分かったよ。50日経ってトーラが与えられた、それと同時に聖霊が下った日。でもこのカリオンとこって実際何が起きたんだろう、ちょっとなんだかピンとこないよねっていう話をしてたんですね。でこれはまだある意味仮説かもしれないですけど、私今回すごい思ったのは、イエス様の誕生日だと思うんですよね。で、まあ、イエス様のほぼ間違いなく誕生日だから、本来であればクリスマスのように祝うべきだった1週間だったと思うんですよ、ね、でそれが何でかっていうのを見ていきます。それでじゃちょっと聖書見ながらいこうかな、ルカの1章を開けてください。でルカの一章で、ここでザカリアさんが出てきますね。バプテスト、まあ、のヨハネのお父ちゃんね。でここでこう書いてあります。一章の5節を見ると、ユダヤの王ヘロデの時にアビアの国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫でなおエリザベツと言った、ね、でこれは、彼はアビアの国の者でザカリアというものだった。アビアの国の、ものだったんですね。そして、その後にさて 8節見て、ザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入ってこうたくことになった。彼がこうたく間、大勢のためは皆外で祈っていた。でこのアビアの国、アビア組のもとだから、何々組って祭司山ほどいたから、で組に分かれていたわけで、彼はアビア組だったわけね。でその時にこのイスラエルの神殿の奉仕が決まってるわけですよ。何組はいつねって。でこれがなんと当番表が聖書に載ってるんです。うん、そんでそれが歴代史の24章7節から19節を見ると、誰がいつやるって書いてある。ってことはいつ彼が勤めに入ったかが分かるわけなんですね。そうすると大体これで計算してみると、おそらくユダヤ月の4月の後半だったろう。だから4月の後半だから、まあ6月か4月かその辺だったろうっていうわけなんですね。そしてその後に勤めの期間が終わった後、一章の23節ね、今度は勤めの期間が終わった後に自分の家に帰ったってあります、ね、つまりその勤めをやってる間、彼は2週間やってる間に1回も家帰れてないわけ、ね、で帰りました。その後妻エリザベスは身ごもり5ヶ月の間引っこもったでしょ。だから彼は別にバプテスマのヨハネは少女から生まれていませんから、だからその間1回も家に帰ってないわけで、帰って身ごもったわけなんですね。そしてそうするとそういうのを割り出していくことができるんですね。そしてそこから5ヶ月と数えます。そしてその後になると今度は26節、ところでその6ヶ月目に、ね、その6ヶ月は、解任してからですよ。6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリアのナザレという町の一人の少女のところに来たでしょ。そしておめでとうマリア、あなたが主があなたと共におられます、あなたは妊娠してますよっていうふうに教えるわけですよね。でどうしてそんなことがありましょうかって言ったら、 あなたの、いとこおばさん の、エリザベス見てごらんなさい、親戚のってね、あの人だってもう6ヶ月ですよっていうふうに言うわけですよね。そうするとそこから数えると6月でしょ。でそこから6ヶ月って数えると大体クリスマスぐらいなんですよね。妊娠してますよ、あなたはメシアを身ごもってますよって言われたのが、だからそのハヌカの時期なんじゃないかっていうふうに言われています。うん、そして、そこから月が満ちてね、9ヶ月かかります。日本で10週間で計算しますけど、その時が満ちて、そしてイエス様が生まれます。そうすると大体その私たちの計算でいうと9月10月、つまりその、ヘブル暦でいうと7月に生まれているっていうんですね。でこれをずっと遡って2000年前までそのアビアの組の人が誰が祭司入ったかっていうのを計算できるんですよね。でそれでこの前マーク・ビルツっていう人が細かく計算を見せてくれたんですけども、 あのもちろんはっきりわからない部分もありますでしょ、うん、だけどもほぼおそらくそのカリオの祭りの時にあのイエス様は来られたんじゃないかと、そのように考えられています。そしてあの考えれば考えれば本当そうだなろうなっていうふうに思うんですね。でまず一つ言えることは、あの野宿を野宿では野営していたその、羊飼いたちの前にイエスの誕生を知らせる御使いが現れるってありますよね。だけども12月25日に羊の晩してるそんな暑がりな羊飼いたちはいないですね。でそれだけじゃなくて、実はヨエル書を見るとその野宿をするのは11月までって書いてあるんですね。だから間違っても12月はありえないですね。あの羊の晩をしてあんな寒い空で外であのゆっくりしてるってことはありえないわけなんですね。だからもうちょっと暖かい時期、ね、そんな寒くない時期にイエス様は生まれているはずだっていうことが分かるんですね。でも私自身はすごい思ったことは、このヨハネの1章14節なんですね。ヨハネの1章14節、ヨハネの1章14節には、言葉は人となって、言葉これイエス様の話です、言葉は人となって私たちの間に住まわれたって書いてありますね。でこの住まわれたっていうのは英語で言えばタバナクルウィズアスっていうのね。つまりイエス様が仮の姿をとって私たちの間に住まわれたっていう言葉と、カリオの祭りのカリオが同じ言葉なんです、ね、つまりイエス様が天に住んでたわけでしょ、昔からいるわけだからね、急に生まれたわけじゃない。そしてだけどもその仮の姿を持って私たちと共に住まわれたんですよ ね。でまさにそのために来ました。そしてそれだけにして、私たちも今ここの体っていうのは仮です、仮の宿です、ね、天国行った時にまた別の永遠の体を来ます。でもこの仮に今聖霊が来られて、イエス様を信じますけど来られて、ここに今この仮井戸にイエス様が住んでくださっているわけですよね。だからそのイエスが来られて私たちと共に住まわれるようになったっていうことを祝う、これが仮井戸だって思うんです。そう思った時にますますイエス様がこの時に生まれたって考えるのは非常に合点がいくなと思います。そしてあと一つなんですけど、全然関係ない時にことが起きるってことが調べれば調べるほどないんだよね。必ずそのスケジュールがあって、その定められた時にことっていうのは起きるわけですよね。だからそう思った時にイエス様の誕生日が全く関係ない、なんか突然急に早くなって生まれたとか、なんか歩きすぎたから一日早く生まれたとかそういうんじゃないなっていうのが分かるわけですよね。だからやっぱりこの時というのは、あの本来であればイエス様の誕生日をジョイトゥダワールド、諸人小僧にてを歌って、そして美味しい食事を食べて、イエス様が私たちのために生まれてくださったって言って祝う、そして1週間休むっていうのが元々の神様の計画だったんじゃないかなと思います。と言いますのは、この12月25日っていうのは、これはコンスタンチンがニケア宗教会議で決めたことなんですね。だからそれまでは別に礼祭をやってたんだけど、イエス様の誕生日を12月25日って言って、これは別の異教徒 の土星神っていうのかな、 あのお祝いの日だったんですけど、この日をイエス様の誕生日にしようって言って、まあ、決まったことなんですよね。だからあのもちろんじゃあクリスマスの日をやらないかとかっていうのはまた別の話になってくると思うんですけども、でもそういった意味でもカリオっていうのは本当に特別な日なんだなというふうに思います。ですからつまりまとめるならばそういうことですよね。祝う、カリオの祭りは祝う月です。だから今週ね、イエス様が生まれてくださって、そして私たちのうちに住んでくださって、そして私たちの人生に希望が与えられて、ね、そしてどこに行くのも神様が助けてくださって歩んでいくことができるってことを喜びましょう。そしてまたイエス様が大祭司となって私たちのために罪の贖いをしてくださった、だから私たちは過去に苦しむことなく堂々と自信を持って人生進んでいけるんだということを感謝しましょう、ね、そしてそのような私たちが素晴らしい良い神様を知ることができて、その神とこれから歩んでいくことができる、 でそのことをかみしめながら暮らしていく1週間にしたいと思います。ということで今からカリオの祭りが始まります。ハレルヤ。それではお立ちください。祈りましょう。じゃあ祈りましょう。じゃあ祈ります。主よ、ありがとうございます。私たちはカリオの祭りを祝います。イエス様が人の形をとってこの地上に来られたことを感謝します。私たちは良い神様に仕えるものですから感謝します。私たちの重荷、あなたの祭壇に置きます。一切の在籍感、あなたの祭壇に置きます。私のすべての罪を悔い改めます。あなたの血は私を許すのに十分ですから感謝します。あなたの完全なる許しを今受け取ります。そしてこの1週間、喜ぶことを選び取ります。なぜならば私がどこに行ってもあなたが共にいてくださるからです。あなたの深い栄光のうちに私たちを導いてください。あなたの臨在の中で、あなたを賛美し、あなたを賛美し、